ちゃんと1週間ずつの配信になってるんでしょうか。こんにちは、稲荷慎之助的妄想局でございます。なんかね、先週かな、先週先々週ぐらいで異様に聞いてくださってる方が増えた様子で、ちょっとびっくりしてます。今週も聞いてくれてありがとうございます。一週間のお仕事お疲れ様でございました。まあ私はそんなに疲れてないんですよね。はい。まあだってわかんないですからね。そんな入って早々に管理者的な話ができるわけではないので、のんびりやらせていただいておりますよ。お声掛けくださってる皆さんもありがとうございます。私は相変わらずで、うろうろしてるという感じ。まあ、何仕事できるってわけじゃないんですよ。ずっと暇だったんで、いろいろこの、今まで自分がやってきた仕事とか、振り返ってみたんですけど、私そんなに仕事できる人じゃないんですね。特別な技術を持ってるわけでもないし、何かこうね、得意なことがあるわけでもないので、でよく考えてみたら、なんとなくこう存在感だけでやってきたなっていう、気がしてますね。どうですかね。まあですんで、今の職場ででも、まあ、存在感で仕事ができるように、今虎視眈々とですね、こう隙間を狙ってるんですよ。ニッチな部分をね。で、実際の業務に関してはもう私よりも職歴、まあ業歴の長い方もいらっしゃいますし、まあその人にはどうやったって叶いませんよ。1年2年のアドバンテージがそんなね、1週間2週間で埋まるほどね、緩い仕事じゃないです。一応ね、仕事だしお金ももらってることですんで、まあそれはまあのんびりやろうと、のんびりやっていってですね、その一生懸命本当の業務をやってる人たちができないでいるところ、ここはどこなの、それは何だろうっていうことを、虎視眈々とですね探して、こう隙間にスッと入り込んでいって、そっからこうくさびのごとくね、ギギギギギギギっていう風に、存在感っていうかね、存在意義と言いますか、そういったところをこう爪痕を立ててやるかぐらいなね、そんなのんびりした感じで今仕事してるんですよというところですね。まあ、特段大した喋ることもなくてですね、いや分かってますよ、前回前々回でちらほらチャット GPT の話はしてるのは覚えてます、覚えてるんですけど、まだ頭の中でまとまってないんですね。で毎回やっちゃうんですけど、頭の中でまとまってないまんま、なんかめんどくさい話をするとぐっちぐちになっちゃうんで、まとまるまで、ちょっとお待ちくださいというところですかね。まあとはいえ、まあなんとか一週間に一回の配信をちゃんとやっていかなきゃなーなんて思ってますんで、まあ来月になるとね、またちょっと忙しくなって、しまいますんで、ちょっと今週はちゃんとやっておきましょうと。明日からゴールデンウィークなんですね。おー、いいですね。関係ないですけど、私には。まあそんなこんなで、いろいろこう今 Google ニュースをですね見てたんですけど、なんかすごいですね、札幌駅の地下の地下ほど連結のあの辺で暴れん坊が随分暴れたらしくて、なんか面白いことになってますね。なんであんなところで酒飲んでんだろうっていう、感じもしますし、お前らいい加減にしろっつって大立ち回りしたやつもいますし、何なんですかね。まあ、なんすかね、いわゆる東横キッズ的な話なんですかね。地下穂キッズみたいなことをしたかったんですかね。まあ、あれがうまいことちゃんとこう回っていけば、まあ、第二の、なんていうのかな、カルチャーみたいなことになってたんですかね。なんか、私も東横キッズのことについてはよくわかってないんですけど、なんかなんとなくみんなわーって集まってったらわーってなって、なんかわーすげーみたいなことになってわーってなったわけでしょ。 全然わっとなってるだけなんですけど、まああれも地下法のあそこでなんとか一角で酒飲んでて、なんかそれがなんとなくこう伝播していって面白いことになってったらっていう風な話だったんでしょうけど、悲しいかな、そのスペースがちっちゃかったんでしょうね。あそこの一角っていうところがそのなんていうんですかね、閉鎖的な感じになっちゃったんでしょうね。だからなんかなんとなくこう地域住民の皆様のご迷惑になってしまった、そんな感じなんでしょうね。あれが大通公園の7丁目広場とかあの辺でやってるとまたもうちょっと趣違ってくるんでしょうけど、いかんせん今まで北海道冬でしたから、冬のその寒い最中からそんなことやってると風邪ひいちゃいますんで、ですんであそこで始まったんでしょうね。でちょっとこうスペースが狭かったおかげでなんかぐちゃぐちゃになっちゃって、ナタ持って暴れられてよくわかんなくて、まあ最終的にあそこ撤去されるんでしょうね。残念な話ですよ。まあでね、なんとなくこう Google ニューストップニュース飾ってるのがキーウで爆発を、ね、ロシア軍ミサイル着弾か、ウクライナ国営通信が発表してますね。まあ私が入院して、退院した日に開戦してますから、もうかれこれ1年以上経ちましたか、経ちましたな。まあいつまでやってんだって気もするんですけど、まあそんな中でいろいろその中国が台湾にどうしたこうしたとか、まあキムちゃんがミサイル撃ったりとか、なんかこう気な臭い、まあ気な臭い中で、なんていうのかね、なんかこう主流間乗るわけじゃないんでしょうけど、流行り反転来てるのかなんかよくわかんないですけど、日本の政府も防衛費を上げますよとかっつって増税しますなんて話してるじゃないですか。その武力には武力で対応しなきゃ、対抗しなきゃダメなんです的な感じ。まあそういう考え方、その抑止力と言われてるところで、まああっちが核ミサイル持ったらこっちも持とうぜなんつってみんなでやってるんでしょうけど、でそれってあんまり意味ないよねとかって思うんですよね。どう思います？まあ確かに核ミサイル持ってる国が隣にあっていつ飛んでくるかわかんねえっていうような状況になってくると、お前撃ったら俺も撃つぞみたいな感じで、なんか対抗意識持つのはわからんでもないんですけど、仮にですよ、仮にこの世界的な話をギュッとこう身近なところに収めたとして、仮に私が住んでるこのアパートの隣の家がどうやらピストル持ってるっぽいとかね、どうやらその猟銃を持ってるっぽい、まあそういう趣味の方もいらっしゃいますからいかん、なんとも言えないですけどもね、え、なんかこの間日本刀を持って部屋の中に入っていく姿を見たんですよなんて話がいろいろ聞こえてきて、どうやら隣はなんか危ない武器いっぱい持ってる家らしいなんてことになってくるじゃない、なってきたとしますよ。でなんてことはないんですよ、本当は本当は趣味とかだったり模造刀だったりモデルガンだったりとかするんですけど、たまたまそういう噂と言いますか、そんなものが聞こえちゃってるもんだから、ちょっとした物音とかね、なんとなくわって聞こえた笑い声でもって、やっべ、なんか本当に隣の人やばい人かもしんねえなんて思うようになって、でうちで私の家でね、鉄砲とか刀とかそういう武器をうちも持ちますからなんつって持ったとしてどうなんだろうっていうね、そこの緊張状態ってどうなのっていうさ、なんか面白いことになってくるじゃないですか。別に隣の人なんかそんなこと考えてもいないんだけど、なんか持ってっから持って歩くしみたいな、別にあんたのとこやろうと思ってないしって、全然別なところで俺は使おうと、アメリカに使おうかと思ってるって、例えばその隣の胸のマンションの6階に住んでる人が気になるからみたいなことで、オタク関係ないですよっていう感じの中で、勝手に私の家で鉄砲を持って武力揃えて、いつでも来いやみたいな、なんか物と語ってきたら、おう、やるか、父親やろうなんていうような状況になっちゃってったとしてたら、 なんか変ですよね、それって。だったら私がやるべきことっていうのは、例えばその警察になんか変な人がいるみたいなんですけどって、なんかちょっと怪しいんで警戒強めてくれませんとか、注意してくれませんとかいうことを働きかけることによって、ちゃんと していただくように努力をするっていう、なんかそうするべきなんじゃないのって思うんですよね。だからその日本の国が迎撃のミサイルをするやつ買いましたとか、買いましたからねなんつってジョンちゃんに言ったところで、おめんとこ別にどうでもいいんだよねなんつってる中で、変に緊張感でもって、なんかこの玄関の開け具合でもって、うちの敷地になんかゴミ飛んできたんだけど、やろてめえこの野郎みたいな、勝ち込みじゃけえのみたいな感じで、私が鉄砲持って隣の家に乗り込んでっても、あ、すいませんみたいな、なんかそんなことなんじゃないかなとかって思うんですけど、どうですかね、これってちょっとのんきな考え方すぎますかね。ましてよ、例えばよ、例えば、まあ、中国が台湾には行きましたっていうところで、まあ、台湾に攻め込むっていう行為と、中国が日本に攻め込んでくる行為っていうのは、戦争は戦争で戦争の意味が違うと思うんですよ。まあ、台湾に攻め込むのは中国にとって内政問題であって、なんていうの、なんて言ったらいいですかね、内政問題であって、いや、お前ちょっとおとなしくせえや、みたいな感じの話だけど、日本に攻め込んでくるっていうことは、明らかに侵略戦争なわけで、じゃないですか。で、地政学的、まあ、地政学も俺よく分かってないから、あんま喋んない方がいいんでしょうけど、まあ、台湾をあそこ赤くしておくことによって、資本主義陣営の進行を抑え込むっていう考え方があったりとかするわけでしょ。でも日本に攻め込んでくるっていうことは、共産主義陣営が資本主義陣営に、社会主義陣営が資本主義陣営でいいのかな、資本主義陣営に攻め込んでくるっていうことになってくるから、ちょっと意味が違うじゃないですか。で、仮にまあ北朝鮮もそうですけど、中国もそうなんですけど、まあどちらも社会主義国なんで、ちょっと話がごっちゃになるかもしれないんですが、日本に攻め込んでくるっていうことは、日本を侵略したいわけですよね。で、少なからず日本にはまだちょっぴっとだけ技術とか、まあ先進的な文化とかが一応あった中で、攻め込んじゃったりとかするでしょ。まあ、それは台湾も同じなんですけど、台湾が台湾でいいな台湾とかって思えたりとか、いいな日本とかって思うのは、今のこの日本のシステムがあるからいいなって思うんであって、それを核ミサイルとかでぶっ壊しちまった状態の中で欲しいって思うんですよね。焼け野原になっちまって何にもない状態の中で欲しい、そんなとこみたいなさ。だからそうなってくると、そういうことしないんじゃないかって私思うんですよ。どう思いますかね。アメリカと日本が戦争してた時に、まあ最終的にアメリカが日本に原爆を落として戦争を終わらせたっていうのはあるんですけど、あれっていうのは、まあ資本主義陣営っていう、まあ列強対日本みたいな感じになってたわけでしょ。で、そこで俺たちの方が強いんだぜっていう、強いか弱いか、勝つか負けるかの戦争してる話じゃないですか。陣地取ったとか占領したとかっていうことよりも。だけど今中国が日本に攻めたりとか、北朝鮮が日本に攻めてきたりとかっていうことっていうのは、勝った負けるかの話じゃないと思うんですね、目的として、戦争の目的として。ってなってきたら、ミサイル撃たないよねって思うんですよね。どう思います？だったら日本は日本のまま、日本のシステムがちゃんと動いてる状態のままで、まあある程度侵略して、いいように操ったりとかっていう風にしていくっていうことの方が、自国にとってプラスになることだと思うんですよ。 なんか言ってることわかりますかね、余計おかしくなってますけど。なのでそのまあ話飛ぶな、話飛ぶけどいいか、飛んじゃう、飛ばしちゃう、飛ばしちゃうか。韓国で、発祥したんでしょ、旧統一教会って。でそれが戦後吉田茂の介添えがあって下関から全国に広まってったっていう。でどんどんどんどんその統一教会っていうのが草の根活動を広げていって、政府に根付くようになって、まあ最終的には安倍晋三が殺されるところまで行ったわけじゃないですか。で実際その地方統一選の後半戦もやってみたけど、全然自民党勝ったわけでしょ。そういう風に侵略していくことの方が、そのまあ自国にとってっていう言い方よりも自分にとってプラスになってるわけでしょ。結局文鮮明なりなんとかかんとか、文鮮明の奥さんの思った通りに今なってるわけじゃないですか。でそれが現代の戦争みたいなものであったり、アメリカの GHQ がそういうことをしたみたいな感じで、急に音楽が止まってびっくりしてるんですけど、何このポッドキャストもそういうところからなんか横やりが入るぐらい誰か聞いてるの？なわけないですよね。まあ喋り続けるんですが、アメリカの GHQ がその軍国主義的な日本の文化っていうのを根絶やしにするために、いろいろこう戦後の GHQ の教育統一のなんちゃらかんちゃらっていうことをやったような感じで、やっていった方が自分にとってのプラスになるんじゃないかなと思うんですよね。で話をぐっと戻すと、例えば私の家の隣の部屋の方がそういったその武力を持ってたとする、仮に持ってるっぽいなーって、なんかやろうとしてるっぽいなーみたいなことになったら、じゃあ私は何するかっつったら、隣の人とまず仲良くなりますよね。で実際のところどうなのっていうところから入っていくじゃないですかね。例えばその拳銃マニアの人なのかもしれないし、日本刀マニアの人なのかもしれない、いろんな可能性を持ったまんま、まあなんかのきっかけを作って隣の人と接触して、実際どうなんですかねっていう、まあそういったのお好きなんですか、そうなんですが実はね私も好きなんですよみたいなね、そんなとこからの話にしていって、仲良くしてった方が攻め込まれることなくなりますよね。そう思いません？これが外交だと私は思うんですよ。いやーなんか難しい話してるね。急にね音止まっちゃったもんだからね、どうしようもなくなってるんですけどびっくりしましたけどね。なんかそんなことを最近考えますよね。なんかやってることちぐはぐだよねみたいなね。まあまあもう皆さんもこういろんなところで話を聞いて、まあもういい分かってるその辺はっていうところになるのかもしれないんですけど、例えばその少子化になってますよと、2050年だっけ2030年だっけ、なんかそのぐらいの時には2050年だったかな、もう覚えてないんですけど、日本の人口が8000万人ぐらいになっちゃうらしいんですよ。今1億1000何万人ぐらいいるんでしょ。でそれが減ってきちゃって、なくなっちゃって8000万人に減っちゃうと、まあ税収が減るわけじゃないですか。でそうするとその社会保障とかそういったことできなくなるわけじゃないですか。だからやばいっつって少子化対策だっつって、子供産めーなんつってるわけでしょ。で子供産めーって言ってる割には、その少子化対策の財源のために増税しますなんつってね、少ない小遣いもっと少なくするのっていう話になってきちゃったりとかするわけでしょ。なんかおかしくないって思ったりとかするんですよね。なんかその私が今いろいろなことで考えたりとか思うことっていうことと、なんか逆の方にどんどん進んでってるような気がするなって思うんですよね。でそれが本当なのか、それともやれツイッターとかやれフェイスブックインスタグラムなんやかんやいろんなメディア、 YouTube も全部そうなんですけど、面白そうだなと思って読んだり見たりするものを勝手に Google 先生がおめこういうの好きなんだっつって、そういうのどんどん流してくるじゃないですか。だから例えばその右寄り系の話題とかっていうもの、例えば政府批判する系の話題とかを面白がって読んだりとかしていくと、その情報に偏ったものがどんどん送られてくるわけですよね。で、なので結局そういう情報しか見てないから、私の頭がそういうバイアスかかっちゃって、 なんかそうなんですけど、実際の政府の動きって違ってる方向になってて、おかしいな、余計におかしいなって思うことになってたりとかするんで、最近思うのはむしろ政府寄りの意見、私の考えてることとはちょっと逆の方の意見のものをどんどん取り入れることによって、この私の意識っていうのは変わるんだろうかっていうことをね、思ったりとかしちゃいますよね。だからその自分が選択しているようで、実は選択させられているっていうことに陥っちゃってるんじゃないか疑惑みたいのが最近はね思ったりとかするんですよね。どうもね今日はね、YouTube ミュージックの調子がおかしい。おかしいけど別にやり直そうとは思ってない。めんどくさいんで。なんかね、そんなこと考えちゃいますよね。どうなんですかね。はい。別に皆さんはそんなことは考えてないんでしょうか。よくわかりませんけれども。まあ、とはいえ、何もないところで喋り続けるっていうのも、キリのが悪くなっちゃうんですよ。ね、そう思いませんかね。思いませんか。まあそんなようなことを考えてて、選んでるつもりなんだけど、実は選ばされてるんじゃないかっていうちょっとした恐怖心みたいなものが最近芽生えてきたりとかしてるんですけども、皆さんどうなんでしょうかっていう、前段を話しておきながら、でだ、最近すごく身近になってきた AI、 その、テキストで AI でどうのこうのとかって言ってるチャット GPT だの、バード、バードだっけだのっていうところで、俺たちの生活にどんな影響を及ぼすんだろうね、なんていうことを考えている話をしていこうかなと思ったんですけど、もう20分喋ったんで、またちょびっとだけ喋って今日終わると思うんですよね。で、確かにいろいろ使ってみると、いろんなことが即座に返ってきたりとかするんですよ。これこれこれについて、こういう立ち位置でこういうふうに説明してみてください。箇条書きでとかってやると、ほんと綺麗に説明してくれるんですよ。へぇ、ほぉみたいな。でもそれが嘘か本当かっていうのは、その情報を得た私自身が知ってないと、正しいかどうかっていう判断ができないんですよね。前の、業務で使ってやっていた商品についてどう思いますかとかっていうふうに、質問をすると全然関係ないこと喋るんですよ。なのでもしそれ全く知らないで鵜呑みにしちゃってると、全然ミスリードされちゃうっていう恐ろしさっていうのはあるっちゃあるんですよね。で、何が言いたいかっていうと、先だってもかみさんがちらっと言ってたのが、今かみさんがやってる仕事っていうのはいろいろなプランを考えたりキャッチコピーを作ったりとかっていうことを今やってるんです、ホテル業界において。で、そういったこうこうこういうホテルでこういうプランでこういう客層を狙ったコピーを作ってくださいっていうふうにやると作るんですって。ってなった時に、私の仕事なくなっちゃうよねって言うんですけど、でもってそれは違うでしょって私思うんですよね。神様は実際そういうことを自分の脳でやって自分でやってるわけで、それでこういったキャッチコピーを作りましたって言った時に、このコピーをさらにブラッシュアップしてくださいっていうことを、その AI にやらせることによって、何も知らないズブの素人がやると比較すると一段階進んだものが作れるじゃないって、それが仕事を知ってる、物事を知ってるか知ってないかっていうことの差であって、道具に頼り切ってるか、それとも自分で考え抜いたことをやっているかっていう違いっていうことだよ。なので、そのチャット GPT だの、そういったツールが増えることによって恐るるに足らずなんじゃないのっていうふうに思ったりとかするんですよね。例えば映像を作る人、写真を撮る人、この写真をもっとよく撮るためにはどうしたらいいですかっていうふうに聞きゃいい。もともとその写真を撮る技術はあるわけだから、なるほど、そういうふうにすりゃいいんだっていうことによって、もっといいものができたりとかするわけだし、 まあその AI が出してきた映像とか画像とかっていうものをそのまま鵜呑みにして、ふーんいいねっていうふうに思うのはそれはそれでいいんだけど、それよりもう一手間加えることによってもっといいものを作れたりとかっていうのは、やっぱり技術を持っているか持ってないかの違いだと思うんですよね。この辺が恐れている人と恐れてない人の違いなんじゃないかなって思ったりとかするんですよね。どう思いますかね。どうしても今日は音楽の調子が悪いですね。今のブルーノ・マーズの曲で終わろうかと思ったんですけど、キリが悪くてもう次の曲が流れたんで、この曲は何分ぐらいなんですか?4分30秒の、曲が入っちゃいましたから、あと4分ぐらい喋るんですけども、それと同じようなことが、同じようなことではないのかもしれない。この間郵便局のおっちゃんがゆうパックを私の家に届けてくれたんですよ。で、私が運送業とかやってる時っていうのは自分で納品書、送り状を書いてね、で自分で剥がしてペッて貼って、でこの紙はここに入れて、この紙は入れてなんてことやってたわけですよ。だけど今その郵便局のそういった配達のおっちゃんたちが持ってる腰につけてるベルトにいろんな装置があるわけでしょ。でそこでピョーっとなんか出てきて、ペトって貼って、ペッてやって、ペッてやって、これで発送準備完了みたいなことやってるわけなんですよ。で便利になりましたねっていうの話をした時にふと気づいたんですよね。これって便利になってるようだけど、結局人間は機械に使われてないかって、結局人間に使われて機械が動きやすいように人間が手助けしてやってるだけだよねって、上流にいるのは機械なわけ、人間なわけとかって思っちゃうと、なんだろう、やっぱりそういったものを作り出す能力を持ってないと使われて終わりっていう、まあ AI なりそういう機械ツールに使われて終わりになっちゃうよねって思ったんですけど、伝わります？今ねこのね残り時間4分っていう中で、まあ最後30秒残すとしたら3分30秒ぐらいの話をしなきゃって思って考えてるんですけど、そうやって考えるとね、話をはしょる、橋をどんどん折っちゃって伝わるかどうかわからないんですよね。伝わりましたかね。なんかその辺の心持ちをちゃんとしないとっていうのがあっちゃったりとかしますよね。どうなんですかね。わかりませんかねこの感じ。わかんないかな。なんかちょっと伝わんないですね。やっぱこういう話はね、お酒を飲みながら、次の日のことを考えないでぐでぐでに酔っ払いながら、だからよ、俺が言いたいのはそういうことじゃねえんだよな、なんていうようなことをで喋ってった方が、喋ったなっていうことですっきりしますわな。どうなんですかね。まあ最近ちょっと皆さんと飲む機会もありまして、先だってで竹根さん高弘と、飲みまして、朝っぱらから、寺ちゃんも参戦したりなんかして、なんか面白かったですね。相変わらず3人っていうんですかね、面白いですね。まあこの今の職場でそういったことがあるのかどうかっていうのはまあ分かりませんけれども、まあご挨拶程度にね飲む機会も、まあまあちょいちょいあるんですが、ありながらの喉で、人間関係を作りながらですね、ぐるっと話を戻してきて、なんとかして今の職場でも存在感だけで飯が食えるような立ち位置を構築していきたい。それをするためにはどの隙間を狙うか、そして一番最初に攻め落とすべき人間は誰なのかっていうことを虎視眈々とつぶさに狙っていかなきゃいけないっていうですね、そういう小ずるいことを考えながらやってますよ。どうでしょうか。まあ言っちゃうとですね、またホテル関係の仕事をしてます。まあ今ゴールデンウィーク期間に入りますのでね、すごく忙しくはなるんですけど、のんびりゆっくりやっていこうかなっていうようなところで、の今日のところは、はい、実際ここまででございます。それでは皆さん、さようなら。来月1週間ぐらいインドネシア旅行に行ってきます。 お土産欲しい人はメッセージください。じゃあね。